ミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは究極のポジティブスマイリー、前田優作さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、こういうキャッチフレーズのゲスト初めてではないでしょうか、森部先生。
初めてですね。
はい。
相変わらずですね。
相変わらずということは、窮地の中でいらっしゃるということですね。
あ、いや、誕生日まで一緒という。
誕生日も一緒。
そうなんですよ。
あら。
運命ですね、これは。
お、運命。
運命を感じちゃいますね。
来ました、前田優作さん。実は、森部ゼミの卒業生でいらっしゃるということで。はい、
そうなんですよ。
はい。森部ゼミの何期生の卒業生になるんでしょうか。
僕は2期生になりますね。
はい、2期生。ということは、まあ、森部塾、まあ、森部ゼミの方では、まあ、比較的新しい方というか、最初の方ということですね。
そうです。まあ、しかも、一番最初に、はい、まあ、直接、セレクションで取ったのでいけば、はい、彼らが初代なんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
はい。
ということで、今ご卒業なさって何年ぐらいになるんですか。
今は、6年ですね。
6年
になります。
はい、なるほどですね。ちょっと簡単にプロフィールをご紹介いたします。前田優作さんです。出身地が鹿児島県ということで、
はい、
鹿児島の高校から共立大学に進みまして、その後スポーツアパレル会社にご就職、そして今美容商社の営業をなさっているということですね。
はい、
で、今先ほどもポジティブスマイリーというふうにあったんですけれども、将来は前田優作という自分自身をブランディングして周りの人たちを笑顔にしていきたいという目標があるそうです。先生、
いや、素晴らしい。
素晴らしいですね。ちなみに学生時代ってどんな感じだったんですか。
うん、真面目でしたね。
うん、
はい、彼はそれこそサッカー部の、
はい
はい、メンバーで、
はい、
しかも国体選手だよね。
そうなんですか。
いやいや、もう全然ですけどね。本当たまたまですよ。
いやいやいや、たまたますごい。じゃあものすごくサッカーでもしもうプロを目指していた時期もあったということですか。
もちろんです。もうサッカーをやってるからにはプロを目指して、森部さんにもいくつか指導いただいたんですけど、ちょっと自分の力が足りなかったなと思いますかね。
その時もすでに森部先生部長さんされてた。
いや、その時は違います。彼らが卒業した後ですね。
あ、
部長になった
んですね。
はい、
大学時代はそのまま真面目で、まあサッカーもされててと。
そうです。で、まあ、その当時からまあ監督は一緒なんですけど、今と、はい、だからまあ監督を通じてまあ部活での様子とかもまあいろいろ聞かせてはもらってたんですけどね。はい、
そんな中森部ゼミを選んだのって何か理由があったんですか。
もう森部ゼミをそうですね選んだっていうのは、やっぱりスポーツビジネスコースっていうところで、
はい、
まずスポーツに関わる仕事がしたいなっていうのがまず一つだったんですけど、まあ、その中でどういったことを学んでいくか、自分の、まあ、目指すところがどこになるのかなっていうところに、こう森部先生のやっぱ存在というか、
うん、
っていうところを受けて、あ、森部先生のゼミをぜひ受けたいなというところで森部さんのゼミを選びました。
なるほどですね。はい、じゃあその時は森部先生がどんな人なのかとか噂とかもまだあまりこう伝わってくる状態ではなく、森部先生がまあスポーツジムとかいろんな経験をなさっていらっしゃるから、うん、もう単純にそこに行こうという。
そうですね、まあ、そこが、はい、最初は大きかったですね。
実際入ってみてどうだったですか。
いや、もう入ってもうガラッと変わりましたね。僕の人生って言ったら大きいんですけど、性格自体まで変わったかなっていうのが。
そうですか。
はい、びっくりするぐらいですけど。
性格が変わった、どんな風に変わったんですか。
うん、性格がですね、
はい、
まず、まあ、自分は結構発信するのも好きなんですけど、まあ、受動的から能動的になったかなという、うん、ような感じですね。
自分の感覚の中 で人生がそういう自動的だったのが、こう自分からいろいろ発信していこうという感じ、
はい、より発信していこうというような。
へ、はい、そのきっかけとなったなんか取り組みと か出来事とかあったんですか。
うん、森部ゼミで、はい、まあ、かなりいろいろなことを経験させていただいたんですけど、まあ、スポーツイベントだったりだとか企画だとか、うん、運営だとか、まあ、プレゼンだったりだとかっていうところをすごく、うん、やらせていただいたんで、
うん、
まあ、そういったところが今となっては大きいかなというようなところですね。やっぱりそれが大きなきっかけなんじゃないかなと思います。
まあ、高校生の頃とかはなかなか自分でプレゼンしたりとか、うん、まあ、イベント企画したりなかなかないですもんね。
う
ん、
そうですね、もうサッカーばっかりやってたんで、正直話することですね。もう全くガラッと変わったって感じですね。
そのなんかこうリーダー的な立場で関わられたりとかされたんですか。
う
ん、
ですね、一応僕は副リーダーという形でやらせていただいたんですけど、まあ、それぞれの、まあ、社会人としての動きだったりだとか準備だったりだとか、見せ方 伝え方とか、まだまだできてないんですけど、やっぱりそういったところを学ばせてもらったかなと思います。
なんかショックだったこととかありました？わ、これ自分できないんだとか、これってハードル高いんだとか、これって楽しいみたいなこととか。
あ、まあ、できないと思ってことはあんまりないんですけど、ただそれだけ、まあ、自分の考え的にはなんか失敗してもいいんでって、まあ、あんまりちょっと失礼なんですけど、失敗するからこそ成功があるんじゃないかなっていうような考えなので、まあ、何回も失敗という失敗はしましたけど、まあ、かなりそれが今の成長につながってるんじゃないかなというふうに思います。
なるほどですね。先生、ちなみにこう2期生というのはどういう雰囲気の皆さんだったんですか？
うん、まあ、これは今の現役のゼミ生とかにもよく言ってるんですけれども、まあ、僕の中では、まあ、その後のまあ僕の人が足りないというのがまあ実態なんですけど、彼らが一番良かった。
あ、そうなんですか。
うん、未だこのパフォーマンスを抜く子たちというのは出てきてないですね。
そうなんですか。
はい、まあ、近いところまでは行くんですけども、やっぱり持続力がない、だから1個成功させるともうそこで終わっちゃうみたいな感じが、だから彼らの場合はいっぱいやってるんですよ、いろんなことを、はい、だからそういうのがまあできるような仲間にも恵まれてたとは思うんですけど、
具体的にどんな取り組みをしたかというのを覚えてらっしゃいますか？
まあ、いくつか結構しましたね。まあ、福岡のソフトバンクさんにイベントの企画だったりだとかっていうのをさせていただきましたし、あとはギラバンツ北九州さんにも行っていろいろとイベントだとかっていうのをやらせてもらいましたね。もう福岡のスポーツイベント、バスケもさせていただきましたね。
ライジング福岡ね。ライジング福岡、
あとはイムーズさんをお借りっていうか、借りてイベントなども、セミナーと、
あの音竹博忠さんをお招きしてのトークライブやって、まあ僕と音竹さんと山本佳代さんと3人でトークライブでやったんですけど、そのプレゼンの資料を作ったのは優作が作ってますね。
はい、
ありがとうございます。
でしかもあの当日僕は見せてもらって初めてその日に見たんですよ、プレゼンの資料とか。でもまあそれで任せられるような人間でしたね、彼らは。今の子たちの場合はお前事前に見せろこの野郎みたいな感じになってるんですけど、まあ、そのぐらいのところまでまあやってくれてたっていうのがやっぱり印象としてありますね。だからまあ僕はまあ良くも悪くも彼らをまあ追い越して、俺たちの方がもっと強いできるんだっていうような学生を育てるのがまあ僕の役目だと思うんですけど、未だ及ばずね。
なるほどですね。はい、まあ、逆に言うとその2期でまだあの真っさらな状態に近いので、まあ、自分たちでもうコンテンツも作っていかなくちゃみたいなところも、まあ、ベースとしてあるところというのも要因としてあるかもしれない、
ね、そうですね。まあ、分析していけば多分そういうのもあると思うんですけれども、まあ、すごく面白かったのはですね、まあ、彼はまあ体育会系のまあサッカー部に所属してたんですけど、サッカー部いっぱいいたよね。
いましたね。
あ、多かった
に、うん、5人ぐらいいたんですけど、で今もちょうど同じような感じなんですよ。でやっぱレギュラーで出てて、でも全然違うんですね。彼らはサッカー部にいながらさらにイベントの企画をしたりとかいうこともやって外に出て行ってたんですけど、今の子たちってサッカーばっかりなんですよ。はい、でまあそれはそれで、まあ、まあ自分の役目としてやってるから、まあ、あの多めには見てるんですけど、じゃあ逆に他の学生とどうやってあの役割分担するのみたいなところで、だったらまあ裏方しっかりやれよみたいなところもやらせたりとかしてるんですけど、まだやっぱそこがですねできてないかな。
なるほどですね。もうかなり今お話少し聞いただけでもかなりたくさんの1年間、はい、あ2年間ですかね。
そうですね、2年間、はい、
たくさんのことされてると思うんですけど、 その後ご就職なさって、はい、先ほどポジティブスマイリーという言葉もありましたけど、はいはい、こういう感覚が生まれたのっていつ頃なんですか？
それはでも森部ゼミに入ってる時からはもう名刺も作ってスマイリーって勝手に作ってましたもんね。
うん、そうなんですか。
勝手に作ってたんですよ。何かこうキャッチフレーズを作って覚えてもらおう、インパクトを強くしようっていうところで、はい、っていうので自分で勝手になんですけど名刺を作って、はい、
すごい。
なんで
スマイルが自分の武器だっていうのをなんかお友達とか言われたとか、なんか、
う
ん、
そうですね、あの、笑った顔、笑顔が素敵だねっていうのをすごくいただいたんで、まあ、自分でもよしそこを売りにしていこうっていうところで、やっぱりこれと思ったことをですね、やっていこうと思ってあのスマイリーっていうつけました。
なるほどですね、うん、素晴らしい。で今でもまあそれをこう、ね、こうキャッチ チフレーズとしてされてらっしゃるということなんですけど、まあ、社会に出られて、まあ、スポーツアパレル、そして今美容商社営業ということなんですけど、今6年卒業されてどんな感じですか？
6年ですね、もうでも早いといえば早いですね、はい、卒業してから6年、早いかなというのを感じます。ただあの森部さんのゼミでやってたことがやっぱりすぐというか社会人になっても使えるものだなと、うん、やっぱり実感することができますね。
例えばどんなことですか？
例えば、まあ、準備の段階、プレゼンの準備の段階だとか、うん、まあ、当然なんですけど、うん、やっぱりそういったところでの基本的なプレゼンの資料だったり準備だったり、うん、あとは見せ方、はいはい、あとは練習とか。
練習何ですか練習って？
練習というのはやっぱりそのプレゼンをやっぱりするためのやっぱり練習、まあ、練習しなくてもできる人はできるんでしょうけど、うんうんうん、やっぱり練習してこそいいものが見せられるんじゃないかなというところで、その辺は意識してやってますね。
なるほどですね。で今このスポーツアパレルから美容関係ということで、美容でこれどういったお仕事になるんですか？
はい、はい、僕の仕事といえば美容商社になるので、はい、まあ、主には美容室にまあ営業をして美容商材の卸をしております。
はい、ということはこう例えばシャンプー剤とかこうパーマ剤とか、うん、まあ、そういうことですね。
はい、そうですね、まあ、そういうところになるんですけど、まあ、勉強会だったりとか
勉強会の企画とか、
そうです、
商品、新商品のこうプレゼントか。
そうです、
まさに生きてきますね。
そうですよ。
ちなみにお一人で何社ぐらい何店舗ぐらい回られたりするんですか？
そうですね、1週間で約、まあ、100以上ぐらい、ね、
1週間で100以上、
はい、
すごいな。
体力で稼げます。
すごい。いやでもそうですよね。でも週5働いても毎日20件以上もあるってことです
か？そういうことですね。
1店舗、まあ、30分以上かかったとして何時間ですか？ちょっと計算ができませんけど。
でもすごいですよね。
そのえ、まあ、ということはこうお客様のニーズもそうですけど、はい、各店舗の傾向とか対策とか、うんうん、まあ、そういうところを全部データとして前田さんお持ちでいらっしゃると。
そうですね、やっぱりそういったところを持って情報を得とかないと提案ができないですし、やっぱりそのお客さんが求めてるものが何なのかっていうのが分かってないと、はい、また外れなことになっちゃうかなっていう感じなんで。
そうですよね。
素晴らしいね。
すごい。いやいや、嬉しそう。
ありがとうございます。そんなもん。
すごいですね。
こういう人にね、来てほしいですよね。
いやもう、いや、みんな素晴らしいですよ。もう来てらっしゃるゲストさんは本当に。でも、そういうこう、なんていうんですか、ニーズをこうね、まあ、お店から直で引き出すのもそうでしょうけど、うん、トレンドってすごく早く変わるじゃないですか。
変わりますね。
やっぱ女性雑誌とかも読むんですか？
読みます。
読むんですか？
美容の一応仕事なので、やっぱりその辺は敏感でないといけないんで、男性誌もそうなんですけど、
男性誌も含め美容誌、あの女性誌も、
女性どういう女性がなんどういうのを望んでるのかとか、ファッションだとか、
すごい
勉強してます。
じゃあその勉強したその知識というのは150店舗の中でもこう売り上げの良い店舗もあれば、いまいちな店舗もある中で、まあ店舗としてのメリットはただ商材を買うだけじゃなくて、その情報をもらえるとか、
そうですね、
こともあるわけですね。
ま
あちょっとコンサルに近い感じ、
うん、コンサル近いですね。はい、
前田君ちょっとこれさどうすればいいかねみたいな相談も
あります。もうあります。まあ、ありがたい話ですけど、
そこでもポジティブスマイルでキラーして、
そうですね。まず第一印象でまず落としますね。
ああ落とす落としていきそうですね。
狙いじゃないんですけど、
でもあの競合もあるわけでしょう。
あります、
当然のことだからね。そういうところってどうなの、実際こうなんていうのかな、ギスギスしたもんですか？
正直あんまりそういうのはないかなっていう感じなんですけど、僕らとやっぱり他の競合さんとやっぱり差別化を図らないといけないので、うちの強みっていうのはこうですよっていうのをあの案内しながらやっぱり理解していただいて、納得していただいて取りにしていただくっていうところになるので、同じことをやってても、
まあそうだよね。
いや福岡って美容室多いって
聞いたじゃないですか。日本で一番多いとか聞いたことがあるよね。天神のね。
そうです。
もう競争も激しいでしょ。じゃあその商社間の
激しいですね。
そんな中でも結構いい成績をぐんと上げられてる。
全然ですよ。もうはい。
でも今後その将来的には、こうやって美容商社のそうやってコンサルとかも含めて営業も含めてですねやってらっしゃいますけど、まあ、ポジティブスマイルのこのですねお話の先にですね、 自分自身をブランディングして、はい、周りの人たちを笑顔にしていきたいですってあったんですよ。普通のサラリーマンがですね、こんなこと書かないなと僕は思ってですね。
いや普通じゃないんでしょうね。
一体何を目指してるのかなっていうのを、すみません、前田さん、何を、なんか、これ、なんか目指してるとかあるんじゃないですか。
そうですね、なんかやっぱりこう自分の特徴だとか強みっていうのを生かしながらやっぱりブランディングしていって周りの人たちを笑顔にできればなというふうに思ってるんで、
ご自身の強みっていうのはどういうところだと考えますか。
僕の強みはですね、先ほども言ってたんですけど、まずは笑顔と第一印象がな悪いっていう、自分でのもおかしいんですけど、悪いっていうのはないかなというふうに思うんで、まあ、すごくその笑顔で落とすじゃないですけど、爽やかさと、まずは第一印象、見た目、
なるほど、
中身もそうですけど、そこが大事
な、なるほどですね、そこをして、まあ、その人皆さんを笑顔にするってなってくると、そこからまたさらにサービス面とかでも何か気をつけてるところとかあったりするんですか。
ありますね、やっぱりおもてなしの部分もそうですし、あとは挨拶とか、まあ、基本的なことにはなるんですけども、やっぱり人として挨拶だとか、所作だとか、言葉遣いだとか、っていうのは気をつけてますね。
なるほどですね。そういうなんかこう、今僕もですね、今社会人になって、まあ、6年ということなんですけど、非常にしっかりされてるなっていう、まあ、イメージはあったんですけれども、いただいたあのプロフィールにまたこちらですね、ちょっと失敗しても構わない、むしろたくさん失敗した方が人生得、勇気を持って行動すれば成功は保証される、成長は保証される、森部先生かみたいなねフレーズがあるんですよ ね、勇気を持って行動すれば成功は保証されなくても成長は保証される、熱いんですよ前田さん、これですね。
そうなんですよ、まあ、熱さを表現してくれましたからね。
あると思います。
もう今のただね、まあ、ちょっとお恥ずかしいのかもしれません、ちょっと笑顔が売りだとかですね、初対面とか、まあ、所作だとか、それだけじゃない、なんかこう精神面ですごくこうチャレンジャーなこう、雰囲気が漂ってきますけども。
そうですね、もうなんか失敗はどんどんした方がいいのかなという、思ってます。で失敗しないと成功もないですし、はい、次が見えてこないので、まあ、失敗しないに越したことはないと思うんですけど、まずやってみないと、わからないじゃないか、っていう自分の考えなので、どんどんどんどん失敗して、成功のゴールに向かっていければいいのかなというふうに思ってます。
なるほど。はい、ちなみにその前田さんの描く成功のゴールって例えばどんなゴールなんですか。
ゴールですか。
はい、
自分のブランドを持つことでしょうね。
おっと、自分のブランドを持つとなると、ちょっとあれですか、まあ、これあの会社の方聞いてたらあれかもしれませんけども、ちょっと独立も意識してるみたいなところもあったりするんですか。
なくはないですね。
なくはない、言っちゃいました先生。
いやいや、いいんじゃないですか、大いに。
じゃあ結構こうご自身で何かこうやっていきたいとか、自分のブランドを立ち上げて、まあ、自分のブランドで何か商売をしたいなという気持ちもあるという。
ありますね、なくはないです。はい、
何かそういうビジョンとか何かあったりするんですか。差し支えない程度で結構でございます。
ビジョンですか。
とか、なんかこういう、例えばですけど、こういうので、今後起業してみたいなというちょっとプランとかもあるんですとか。
まあ、森部さんの、まあ、真似じゃないですけど、やっぱりこう森部さんもなんかすごい自分のブランドっていうのがあって、例えば、まあ、ゲットさんだとか、まあ、コーチングの仕事だとかっていうのをされてるんで、まあ、コーチングの仕事とかもやってみたいなっていうのはあります。セミナーとかですね。
なるほどですね。どうですか先生。
いや、僕も受講しようかな。
ですよね。
来てほしくないですね。
本当ですか。ものすごく怖い感じです。
やりすぎですね。スマイリー森部でいきます。
スマイリー森部で。
完全にパクリじゃないですか。
でも僕も今話聞いてすごくこう美容の関係でもスペシャルで情報を持ってらっしゃってて、そういう中 であのコンサルもする経験がありながらご自身のブランディングでコーチングってなったら、もう一つその、ね、もう安易ですけど、そういうまず美容系 そのスタッフの方々の社員の育成とかも含めて、そういうセミナーとかもできそうですし、
そうです ね
使い方も含めて、いろいろ可能性はもう開けそうですよね。
はい、楽しみですね。
本当ですよ。美容系のカリスマコンサルタントとか、
ね、なんかですね、やっぱこう卒業式の時とかですね、一人だけかっこいいなんですよ。
そんなこと言います。
どんな
僕も思い出しました今。
シャレとんですよ、こうアスコットタイとか巻いてきてですね。
あら、
こんな学生なかなかいないですよ。
いや、忘れてました、
アスコットタイ学生 で、
スーツもねシルバーかなんか
ですね。よく覚えてらっしゃいますよ。
もうびっくりですよ。
すごい。
いや先生の 記憶力がすごいです。あ、うん、
すごい。いやいや、だからそれだけやっぱインパクトがあるんだね。
うん、先生 の教えの通りですよね。だからインパクトを持って
そうそう、
何をするの、卒業式何着てくるの、普通のスーツいいのそれでみたいな、前田優作がポジティブスマイリーだろうみたいな、
そうそう、でまたそんなこと言う必要がないし、
ない、自分でやっちゃう、う
ん、やってるから、
なるほど、
ほっとこれ一本取られたなみたいなね、
あ、なるほどです ね、
ですね、裏をつくのも好きなので、
あ、そうなんですか、発信するのもお好きでいらっしゃって、そうやってね皆さんを笑顔にするのも好きということで、うん、
いやでもね、まあ、思い出せばね、
ええ
彼らの時僕卒業式泣いてるんですよ。
そうなんですか、
はい、でちょうどねいい代で彼らの時とあともう一個下の時が、うんうん、でまあ4年生3年生じゃないですか、うん、そしたらその3年生のねゼミ長が、うん、先生あの自分たち先輩たちにすごくお世話になったんでちょっとあのこうサプライズやりたいんですみたいな感じで、まあ、卒業式の日に、まあ、終わってあの卒業証書授与が終わった後に、まあその後はまあ、ゼミの中でのお別れみたいなやつがあるんですけど、はい、そこでちょっとなんかあのお別れ会みたいなやつをするとか言うわけですよ、いいんじゃないみたいな感じで、まあ、自分で言い出したからですね自分たちで、まあ、僕は一切言ってない、そしたら、あ、だからそれを内緒にしてくださいっていうことなんで、まあ、僕は黙ってたわけですよ、はい、でまあ、彼とまあ同期のまあゼミ長がねその先生あのちょっとこう小耳に挟んだんですけど、うん、一個下のやつらが俺らをこうなんかサプライズで脅かそうと思ってるんでサプライズのサプライズで行こうと思いますみたいな感じでお互いに仕掛け合いが、うん、でそれで、まあ、そのいつもやってるあの中島さんも、はい、あの来てくださったあの、うん、ゼミ室ね大会議室で、はい、あのやったわけですよ、ほんでこうなんかこういい感じでなんかこうマイクパフォーマンスみたいなやつを一人ずつ回してですね、うんなんかもう感極まってなんか泣き出すようなやつもいて、うんうわこう来てるわみたいな感じで僕はもう傍観者でこう結構見てたんですよ、はいはい、ほんであのじゃあ先生最後にあのラストゼミお願いしますみたいな話になって、はいまあ、僕は喋る段階になって、うん、であ分かったみたいな感じで何気にこう受けてこう喋ろうと思ったら、はい、あのその一つ下のゼミ長が、はい、先生ちょっと待ってくださいあの BGM がありますみたいなめっちゃ泣かせるような曲を雰囲気盛り上げみたいな、そしたらなんかもう分かんないうちにうわーみたいな感じになってですね、あれは後にも先にももうこあれこいつらが初めてなんですよね、そういうのってその後ない
あそうなんですね、
うわ見たかった
びっくりしましたよ、
いや
びっくりしますよ多分
歴史的一瞬ですよ
もう森部さんの男泣きみたいな、
うん、でもあれは本当に、はいまあ、サプライズというか、まあ、多分お互いにお互いを思い合ったような、うんまあ、もうあの本当、まあ、愛情みたいなものがあふれた回でしたね、
素晴らしい、本当に思い出、でもそんだけこう多分森部先生もこう生徒さんに向かう情熱とかも熱いなというのをいつも感じるので、うんまあ、その分だけこうあの生徒の皆さんのレスポンスに対してもこうしっかりと向き合って対応されてらっしゃるからですね、うん、そう男泣きをし、ちょっとまた見たいなと思いますね、
見たいですけど、もうそれを思い出すだけでもなんか泣きそうになります
ねいいですね、でまた卒業後もこうやってねこうつながってらっしゃるのがやっぱ森部先生の、うん、と生徒さんの素敵なこう、ね、関係だなと旗から見てて思うんですよ、いろんなね学生さんとつながって、う
ん、でもなんか本当九州共立大学ってそういう学生多いですよ、
うんうん、それは素晴らしいですね、はい、健全であるなと思って、この前もね東京でやったセミナーとかも卒業生の方がコーディネートされ
る、そうです、あ村岡がやったの、
あやってましたね、見ました見ました、なんか、
う
ん、
そういうことで今後もね活躍を見守りつつ、はい、ぜひあのこの森部チームの力になっていただければと思います、今後はねお力を借りる、ね、貸していただく僕たち
よろしくお願いします、
ね、もうポジティブスマイリーの前だといえばと、ねはい、いう話がまたそれでまたあのゲストにお越しいただくこともあるかもしれない、
ぜひぜひ
よろしくお願いいたします、
はい、
さあということでもうあっという間の時間でございます、今日はですねこの選曲も前田さんにしていただきました、ね、最初にかかったあのドリームスカムトゥルーの何度でもですね、はいそして次の曲も前田さんセレクトなんですけど、まあ、思い出とかあったりするんですか、ね、
僕があのケツメイシさんがすごい好きで、うん、もう中学校ぐらいから大好きで、もう10年以上になるんですよね、ただ節目節目の時にこのケツメイシさんの曲を聴くと歌詞がすごく良くて前向きになれるというような曲なので、ぜひ、まあ、聴いていただきたいなと思って選曲しております、
では曲紹介お願いいたします、
はい、それではケツメイシさんで仲間です